私たちのために十字架にかかり、三日目に生まれた死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。改めておはようございます。先週お話したと思うんですけれども、月曜日の日にですね、先週の月曜日の日に、6日の日でしたけれども、タマナに行ってまいりました。そして、先週も少しお話しましたけれども、9月に、お仕事中に脳梗塞で、倒れて、担ぎ込まれて、集中治療室、水俣でですね、倒れて、そして水俣の病院に囲い込まれて、集中治療室で、手術をして助かったんですね。危なかった。そして、その集中治療が出た後に、私のところにメールが来て、で、少しやり取りをした後ですね、3ヶ月は、入院は避けられないとお医者さんにはっきり言われたんですけれども、本当にみんなが祈ったこともありまして、1ヶ月で退院することになって、そして、熊本の方の自宅に引っ越しを、もう退院して、そして、一番近くのすぐ家のそばのところに、通院になってですね、でもまだやっぱり自宅療養なので、ちょっと教会に行ったり、あるいは2時間ずっと座ってることはきつくて、それで、オンラインで礼拝をされていたんですね。でその方が、もともとエス様を、両親がクリスチャンで信じてはいたんですけども、なんかそのはっきり洗礼を受けるっていうところまではいかなかったんですが、それを見ていて、はっきり神様をね、今回のその脳梗塞のことでなんかすごく神様に対する正しい意味での恐れが生まれたみたいで、洗礼を受けたいと本人の方から言われましてですね、で、オンライン会員になるということで、タマナの政界の時にですね、タマナのその伊藤牧師にも許可をもらって、洗礼を授けることになりました。で、お父さんも来ておられたんですけども、とてもいい洗礼式でですね、で、今までは、先週も話しましたが、その、すでにクリスチャンの方が、すでに洗礼を受けている方が、教会を探していて、オンライン礼拝になったり、あるいは長崎にいた方が、行かれて、どっかに行かれて、そしてオンラインで見て、そのままメンバーであったりするんですけども、その、オンラインを通して洗礼を受けて会員になってくるということは、私は初めてのパターンなんですね。で、なんか新しい、オンライン礼拝の新しい、歩みが始まったかなって。だから、インターネットを通しての宣教とか、オンラインを通しての宣教ということのね、新しい始めの、第一歩、一人目だなってことですね。本人にも話しました。えらく喜んでましたね。じゃあ私は、初めての人ですとか言って、なんか、えらく喜んでいました。その、脳梗塞で倒れてですね、仕事したくても今できない状況なんですけど、なんか自分の人生にもきっと初めての人ってことは意味があるんだと思うって言って、なんかね、すごく喜んでおられまして、本当に良かったなと思いましてですね、祝福の時を受けることができました。で、その後ですね、何人かの方、病院、今、お家におられる方、それから病院に入院されている方がおられたんで、教会のメンバーですね、訪問して、それで、お祈りするときを思ったりしてですね、非常に祝福されまして、本当に神様に感謝しています。主に感謝をしたいと思いますね。ハレルヤ。それともう一つはですね、水曜日の日に北九州に行ったんですが、昨年の12月22日、クリスマス一般の礼拝では、教会ではですね、クリスマス礼拝のときに、私は兵庫県の加古川市にある、宝に殿と書いて、宝善イエス教会に、行って交渉しました。覚えてらっしゃると思うんですけども、その時、そこの教会に、もうずっとその教会だった方で、ご主人が小倉に単身赴任して、しばらく経っていろんな事情があって、奥さんも行かれて、お子さんも行かれたんですけれども、お子さんといってももう大学生だったんですけども、その方がもう小倉に来て何年か経つんですけど、時々里帰りをされるので、ちょうど里帰りされていて、その宝善イエス教会に来られたんですね。もともとその教会の方からですね、長い間。だから、で、それとちょうど礼拝をした時に、北九州でもやってますよ、集会をってことを言ったら、えらく驚かれまして、ずっと教会を探してたけど、なかなか見つからなくて、今は下関までね、毎週通ってらっしゃるそうですね。だから、そしたら一度来られませんかってことで、水曜日の聖火の時に来られまして。で、娘さんを連れて来られたんですね。その時は、奥様一人だったんですけども、娘さんも来られて、娘さんはその、仕事なのか学校なのかちょっとわかりませんけど、家に着いたのがもう8時近くで、それから飛んで来られたんですけども、もう普通それで来ないこと多いんですが、来られましてですね。で、全部説教終わった後に、ミニストリーでお祈りした時に、予言の言葉というか、知恵知識の言葉が与えられたんですね。で、お祈りをしたんですけど、そしたら、えらく触れ取られましてですね。で、次の日にわざわざお母さんからメールをもらって、娘もすごくその、予言の言葉でなんか、触れられて、励まされていたってことだったんですね。で、カリスマっていうのはすごく大きな武器なんだな、ということを本当に感じます。で、一つは21世紀のさっき言ったオンラインですね、インターネット21世紀の宣教なんですけども、昔はなかったもん。カリスマというのは一番最初の教会の時に、ペンテコステの時に、聖霊の臨んで現れたそのもの。 だから本当に神様は21世紀の選挙の武器もカリスマという最初から与えられているものもどちらも持ちられるんだなということを思いますね。どうぞ皆さん、あのカリスマね、聖霊の賜物を積極的に用いてほしいと思います。イエス・キリストの十字架を信じていて聖霊のバプテスマを受けているなら誰でもこのカリスマの働きを担いますのでですね、ぜひね、用いてほしいなというふうに思います。で、聖霊のバプテスマはよくわからないという方はですね、あの、礼拝終わった後にあのお祈りしますから、ね、聖霊に満たされることですね。本当に。そして、その現れとして賜物が現れてくるということなんですね。今日はちょっとその話は、あれですので、説教の方に入っていきたいと思いますけれども、それで、聖書の方に入っていきたいと思います。今日はピリピ人への手紙の、3章の13節から見ていただきたいというふうに思います。まあ、その伝言も含めて学んでいきたいと思います。13節。兄弟たちを。まあ、パウロが、何度も言ってますが、パウロが、このピリピの教会の人たちに書いた手紙ですね。ピリピの人たちに兄弟たちをと。私は、パウロは、自分はすでに捕らえたなどとは考えていません。ただ、この一時に励んでいますと。ね、この一時に励んで、何に励んでいるかというと、すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して真に走っているのですと。一つ目で、後ろのものを忘れて、ひたむきに前のものに向かって進んでいると書いてあるんですね。で、後ろのものを忘れって書いてあるんですね、パウロはね。で、まあ、これは、まあ、この後ろっていうのはですね、まあ、厳密には、パウロがイエス様に出会う前の、今まで生きてきたその歩み方、生きてきたかと。それを、もうそういう読み方を忘れて、本当にキリストに出会って新しい歩みに入った後ってことを意味するんですね。まあそういうことだと思ってください。で、パウロはどういう生き方をしてたかというと、ある意味で努力家だったんですね。そして本当に一生懸命生きてきた人でした。そして、それが高じてクリスチャンを迫害するぐらいね、やったんですね。でも、使徒行伝の9章の、ダマスコ途上というところで、神に出会います。光に当たられて倒されて。そして本当に彼はその自分が迫害していた方が実は救い主の様だと気づいて全く変わるんですね。で、彼はそれまで自分が一生懸命生きてきたものを、否定するってんじゃなくて、そんなものは、なんて虚しいんだろう、神様の、イエス様に比べればと思うほどの出会いをするんですね。ちょっと同じ3章のすぐ、上のページですね、4節のところから見てほしいんですけども、僕書いてますね、パウロは。ただし、私はパウロのことですよ。人間的なものにおいても頼むところがありますと。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上ですと。ね、パウロは、なんて言いましょうかね。人間的な言い方をしたら、家柄抜群、血筋抜群。それから、立場もあって、しかも自分で一生懸命努力して勝ち取ったものもあった人だったんだ。人間的に言えば、まあ、こういう言葉も好きだけど、超エリートだったって言いましょうかね。一生懸命生きてきて、やってきた人なんですね。ところが、イエス様に出会った時に、それは本当に、そんなものは虚しいって言ったんですね。ただね、大事なことなんですけどね、虚しいから無駄だったっていうんじゃなくて、そんなものは本当に虚しいって言ったんですけど、彼がそこまで生きてきたことは全て、彼がその後神の人生を生きる時に、用いられてるんです。ここがすごいところなんですよね。本当にイエス様に出会った時に彼は生き方そのものが変わった。でもそれまで生きてきたことが何一つ無駄にならずに、その全部がその後の人生で生かされてるんですね。で、神様っていう方はすごい方だというふうに思います。そこまで歩んできたことを無駄にはされないんですね。で、まあ、どういうふうかというとね、見ますよ。5節。私はパウロは8日目の割礼を受けって書いてあるでしょ。で、ユダヤ人は今でもそうですが、割礼を受けます。ね、その割礼は生まれて8日目にするんですね。で、だからその8日目の割礼を受けるっていうのは、もう、ちゃんと割礼を受けている生粋のユダヤ人であると。純粋なユダヤ人であるということなんですね、これは。ね、そして、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の分かれのものです。ベニヤ民族っていうのは、一番最初の王様のサウルを出した、部族で、これはやはりベニヤ民族っていうのはですね、優秀な部族、誇り高い部族なんですね。で、それの部族に属していると。で、生粋のヘブル人。生粋のヘブル人っていうのは、ヘブル語を使うヘブル人なんです。当時、まあ今でいう英語ですね。ギリシャ語を使うヘブル人がいっぱいいたんですね。でも彼はギリシャ語喋れたんですよ。ギリシャ語は喋れましたけれども、ペラペラで喋れたけども、彼はヘブル語を使う、きちっとヘブル語を使う決心のヘブル人だと自分で言ったんですね。立法についてはパリサイ人。ユダヤ教の中にもいっぱい宗派があった。その中でパリサイ派っていうのは厳格に聖書を守るグループだった。だからパウロはきちっと旧約聖書、ここで旧聖書はね、旧約聖書をきちっと守ってたんですね。で、その、厳格に守る熱心さは、 教会を迫害したほどでって、ね、誤って教会を迫害して、ま、ね、あの最初、エス様がクリスチャン、エス様が本物だって分からなかったから、立法に、ここですよね。立法による義についてならば、非難されるところもないものですって。一度言ってみたいですよね。立法による義についてならば、非難されるところはない。つまり、悪い、その、聖書は言ってる立法化した悪いことはしてないって言ったんですよね。すごいなと思います。それぐらい厳格に、ね、ただなんか、なんていうかね、偉かったんじゃなくて、本当に厳格に、御言葉に従って、ユダヤ人として、最も模範的に一生懸命生きてきたってパウロ言ったん、自分。だけど、さて一生懸命言ってきたんだけども、7節。しかし私にとって、得であった。誇りであった。みんなに、まあ、ちょっとうんと砕いて言うと自慢できた。ね。自慢なんかしてませんよ。でもなんていうか、まあ、うんと砕いては自慢できた。誇りであった。得だと思った、このようなものは、みんな、全部です。キリストのゆえに、私はキリストのゆえに、損と思うようになったと。そんなものは何にもならないって。キリストの出会った素晴らしさに比べれば。本当にキリストに出会った時に、そんなものは何にもならないって言ったんですね。繰り返しますが、それは無駄にならないで、彼の後の人生に用いられるんですよ。ただ、キリストに出会ったことの素晴らしさに比べればね、もう全然違うって言ったんですね。で、9節で、8節で、それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように、キリストを知った素晴らしさのゆえに、一切のことを、もうこんなことは全部損と思っていると。私はキリストのために全てのものを捨てて、もう今までのものは、今までの価値観、今までの生き方、そんなものは全部捨てて、それらをチリアクタと思っていると。チリアクタ。ね。いつも言いますね。一つ前の聖書では、フンドって書いてあるんですね。今までの方、フンドをしたっていう感じですね。フンドのように思っていると言ったわけですね。で、それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。まあ、つまり、イエス様を信じることによって正しいとされ、イエス様を信じることによって与えられる、まあ、義、正しさ、そこから来る喜び、平安、希望、そのイエス様と共に歩むことがあまりにも素晴らしいので、イエス様自体が素晴らしいし、イエス様と共に歩むことがあまりにも素晴らしいので、今までのやり方とか生き方っていうのは、もう本当に散らくたのように思うって言ったんですね。自分が誇りとしていたこと、自分が支えとしていたことは、全く変わったってことを言ったわけですね、これね。だからここで、そんな後ろものを忘れて、前向きに、前に向かって進んでるんだってことを言った。まあ、厳密にはそういう意味なんですけど、もうちょっと広くね、ちょっと理解してみたいんですね。私たちは後ろのことに結構囚われるんです。過去のことに。過去の成功に囚われる人もいるし、過去の失敗に囚われることもあるんですね、結構ね。その結果、せっかくイエス様を信じて新しくされたのに、ね、クリスチャンになる前のことであってもいいし、クリスチャンになってからのことでもいいです。その何かに囚われてしまうと、前に進めなくなるんですね。これがよく起こる。で、皆さんですね、過去に囚われると前に進めないんですね。で、イエス様は私たちを、過去から解放してくださっていいですか？しかもその過去にあったことも無駄にはされずに、何度も言いますか、パウロの、ね、例えばパウロはローマ市民だったんですね。これは当時の言えばもうすごい特別な立場です。それが生かされて宣教できました。彼は、喫水のヘブル人ってヘブル語を使いましたから、ユダヤ人にも伝教できたけど、同時にギリシャ語も使えたから、全世界に行ったわけですね。で、彼がその、持っていたものは何一つ無駄ずにならずに生かされたわけです。で、どうなんですね。過去に取られないで前に向かっていくと自由になるんですね。で、今、主の授業に来てくださっている荒井牧師っていうね、荒井浩二牧師っていうのはですね、一番最後の海軍兵学校の生徒さんなんです。日比谷高校、ね、今の日比谷高校、昔の、日比谷中学っていうのかな、昔の旧制の日比谷中学にいて、そして、海軍兵学校に行ったんですね、一番最後。で、海軍に行くって方も司法覚悟したんですね。そして、まあ、合格して、当時はもう、本当にまあ、エリートですよね。そして、行って、本当に死のうと思って行ったそうですね。そして、日比谷の時にはですね、生徒会の会長をしたぐらい彼はできた。勉強もできたし、すごく優秀な生徒だった。そして、海軍兵学校に行っても、本当に国のためにと思って生きてた。ところが戦争は負けるでしょう。負けた時に、なんか、愕然としたんですね。今まで死にていたものが全部崩れたわけですね。三浦綾子さんのことご存知ですかね。三浦綾子さんは北海道で先生をしてた。本当に心から一生懸命子供たちを愛して教えてた。 ところが戦争が負けた時、今まで教えていた教科書に墨でこう黒く塗らされたわけですよね。で、今まで本当に自分は信じて子供たちを教えたのに、それを全部墨で塗ってきて、ね、違うってわけですよ。で、それで自分も、じゃあ今まで教えたことは何だったんだってことで、今まで嘘を教えていたのかってことで、もう教師として自分はそんな無責任なことはできないって立てなくなって、それでその後病気もなって、まあ、なんていうか心が荒れ果てるんですよね。で、その後、前川教師じゃなくて前川正さんという方に出会って大きく人生が変わっていくんですね。で、神様に出会ってね。で、本当に純粋に生きていた人、真剣に信じて生きていた人たちは、あの頃本当に、まあ、失望感と絶望感に打ち騙されたと思うんですね。で、荒井牧師も本当にある意味ですごく優秀で信じて生きてたのに、それが全部違った。で、仲間たちは何人か死んで愕然としたわけですね。それでね、言ってました。虚しくて仕方がなくて、あと、怒りがいつもあったんですね。もう何かに対する怒りが、もう虚しくて仕方がなくて。そしてそれはどうしようもなかった。で、それまですごく優秀だったのに勉強が全くできなくなったそうです。そして大学も落ちてしまうんですね。そして1年間浪人をして、まあ、そのあたりですよね。1年間浪人中、唯一の慰めは、バイオリンだったとか言ってね、言ってみたいですよね。バイオリンだったですね。それで、でも、やはり、そういう状況だったんです。そして、まあ、大学に入った後に、彼はですね、それでも虚しかったそうですね。サークル活動をやっていたんだけど、虚しかった。まあ、今でいうサークル、当時の部活ですね。で、そしたら、ある一枚のチラシをもらって、日比谷公会堂で、キリスト教の集会があったと。で、なぜか行くことになって、400人集まっているそうですが、一番後ろの席、一番後ろの席に座っていたそうです。そして、まあ、車に構えて見ていたそうですね。なんだろうと思ってね。そしたら、そのアメリカから来た、すいません、正式な名前ね、ちょっとちゃんと覚えてない。ギルダッツだったかな。ちょっと間違えてるかもしれません。ワンマイルのゴールドメダリストです。その人が、私オリンピックだと思って、オリンピックじゃないレースみたいですよ。ワンマイルのゴールドメダリストの方が、証しをしたそうですね。自分は、そういうことあって、ライバルが、好敵手、ライバルがいたと。で、そのライバルと競い合ってやってきたんだけど、あるレースの時に、自分が走った時、先に走ってたそうです。ところが転んだんですって、ね、滑っちゃって。そしたらその人が後ろから追いついてきて、通り過ぎていかないで、パッと私に手を出してですね、私を立ち上がらせてくれたんで、これね、パッと手を取ってね。そしたら、レッツゴーって言ったんですって。レッツゴーってね。そして、また走ったんです。最終的には自分が勝ったんですって。で、彼は言ったんですね。そのレースは私が勝ったって。私の方が勝ってチャンピオンになったと。でも彼は、まあ、スポーツマンシップで今ではないんですけど、チャンピオンシップをしていたと。で、彼こそが本当の意味でのチャンピオンの派のチャンピオンだって言ったんです、彼はね。そしてこう言ったんです。人生にも、でもそれはワンマイルのレースだと。でも人生にも転んでしまうことがあるし、つまずいてしまうことがあるって。でもそんな時、イエス・キリストは私のところに来て、手を差し伸べて、立ち上がらせてください。レッツゴー。最高と言ってくれるって。人生の中の本当のチャンピオンはイエス・キリストだって。この人と歩けば大丈夫だってことを彼が言ったんですって。その時その言葉がもう虚しくて怒りが、なんか虚しくて仕方がなくて怒っていて何も信じなくなっていた。信じきっていた時に何も信じなくなっていた、その、ね、荒井牧師の、まあ、当時青年ですよね、まだ。20代の。その荒井牧師の頃に、ものすごい飛び込んできたんですって。そして、なんかすごく熱いものが来て、それで一番後ろの席から日比谷公会堂の一番前まで行ってね、イエス様を信じる招きに応じてやったそうですね。で、そこから彼の人生は変わった。本当にイエス様を信じた時にこう内側にもう本当に虚しく仕方なかったものが埋められて熱くなったわけですね。で、今までその生きてきた、アメリカはある意味で鉄国でしたからね、当時ね。本当に命かけて死に行った人ですし、実際仲間がいっぱい死んだわけですから、その国の宗教じゃないんですよ。でもその国の宗教のように言われてたでしょ。でも本当にそれをしたときに彼は全く人生が変わったわけですね。で、英語が苦手だったのに英語をね、話して、アメリカまで行って勉強するようになったわけですね。で、そこから人生変わったわけです。でも、それまでのじゃあ人生は無駄になったかというと、それまでの人生も全部今生かされてるわけですよね。だけど、全く生き方そのものは変わったんですね。地上の価値観。地上でいいと思うもの。それに一生懸命だったんだけど、イエス様に出会ってもっと違う、永遠に価値あるもののために生きるようになったんですね。で、皆さん、イエス様死んでらっしゃる方は今日ほとんどが全員だと思うんですけども、私たちイエス様に出会って変わったはずなんですね。この地上の価値観から、本当に永遠に価値あることのために生きるものになったと思うんですよね。 なったですよね。で、その過去にとらわれてると、つまり地上のことにとらわれてると、クリスチャンであっても本当に神の用意した人生っていうのかな、そこに行けなくなることがあるんですね。で、ある場合は過去のなんか自分のうまくいったことにとらわれて、それにしがみついてしまう。ある場合は過去の失敗にとらわれていて、なんかもう自分はダメだと思って前に進めなくなるってことが起こる。でもそうじゃなくて、本当に神様はそういうことから解放して、新しい生き方、新しい永遠に価値のあることのために私を導いてくださるんですよね。でそこに生きるときに考えます。でその時に次ね、二つ目にいきますよ。そのキリストイエスにおいて上に召してくださる、これ永遠ですね、永遠に召してくださる神の栄冠を冠を受けるために、目標を目指して一心に走っている場合だ。で神様は必ず目標をくださるんです。でこれは先週か先々週も話したと思いますけども、幻がないとね、クリスチャンであってもね、生き生きと輝けない。で、幻があるとですね、年を取っていても、話しましたよね、なんだっけ、インスタントラーメン発明記念館に行った話。インスタントラーメン発明記念館に行ったんですけども、大阪の池田というところに空港のそばにあるんですけど、安藤桃子という人が作ったんですね、チキンラーメンとカップヌードルは。彼は96歳まで生きてたんだけど、最後まで現役だった。本当に戦後に一杯のラーメンにたくさんの行列が出並ぶのを見て、食足りて、よう平らかなり。食足りて、よう平らかなりってね。食に足りるに、よう平らかって書いてね。その言葉を目標に、家の小さな庭に小屋を作って、家族みんなに助けてもらって、とにかく安く、簡単に、誰でもいつでも食べれるラーメンを作りたいっていうので、チキンラーメンを発明したんですよね。いろんな失敗を繰り返しながら。そして、当時、テレビが出たところで、先見の目があったんですね。テレビでチキンラーメンの広告、宣伝をしたら、爆発的にヒットしたんですね。でも彼は金儲けのために私は作ったんじゃないと言って、特許を取りますよね、会社は。すぐに他の会社に特許を全部公開して、他の会社にも作らせて、木で成長しても意味がない。森になって成長した方が、もっと美味しい、もっといいものができるって言ってね、公開したんですよね。そして今度は世界に行きたいって、世界にカップ、今度行って、フォークで食べれるのを、フォークで食べれる。ということでカップヌードル発明したんです。そんな話するとその話で燃えてきて長くなるからやめます。感動したの私。でも彼はね、クリスチャンではなかったと、もしかしたらクリスチャンもしないけど、クリスチャンとは書いてなかったから、最後まで現役なんですよね。なぜかって、本当にそういうビジョンを持ってたんですね。で、カップヌードルはご存知ですか？チキンラーメンも、東と西では味付けが違うんです、日本でも。世界にカップヌードル行きましたけど、全部具の種類が違ったり、具の味が違ったり、麺の味が違ったりする。全部その国に合わせて。それは本当に美味しいものを食べてほしいっていう願いがあって、ビジョンを持ってるんですよ、彼はね、そういう願いを。だから、年を取っても若々しいっていうか生きてる。だから、篠寺の場合は120歳が定年なので、秋元記者そう言っておられました。60歳は半分ですので、ね、60の方還暦とか言って、ね、そこからむしろ本番です。ね、でも、何かというとね、ビジョンがあると、本当にクリスチャンっていうのは、生き生きするし、奇跡を何度も体験するし、いいんですね。でもビジョンがないと、神のあるビジョンですよ。永遠のビジョンですよ。刹那主義って言ってね、今さえ良ければいいっていう、まあ、快楽とかに走るわけです。いろんな意味で。今さえ楽しければいいってね。で、その時はいいかもしれないけど、本当の意味で生きてないっていうか、輝いてないってね。だから、若かったらいいかというと、若くてもビジョンがないと、若年寄りになるわけです。で、ましてクリスチャンがね、神なるビジョンを持たないとね、これは残念です。皆さん。例外なく目標、ここでは目標ね、ビジョンと言っても、神をくださる、どの人にも。で、今まで生きてきた人生は何一つ無駄にならなく生かしてくださるし、ですね。先週もある方を訪問いたしました。その方は、自分は生きていても仕方がない、ね、と思ったそうです。何週間か前に私の息子の話をしたと思うんですね。頭に、ね、壁に頭をぶつけてね、クリスチャンだから自殺もできない、自分なんか生きていても仕方がないって頭をガンガンぶつけていたことがあった。でもその人が、ね、その、顔も上げれないとき、下から、イエス様の十字架の愛が注いできて、下から声が聞こえてきて、っていう話をしたと思うんですね。そのテープを聞いておりましてですね、なんかその話がすごく心に響いたそうで、よくわかるって言われたんですよ。私もずっと、その病気で自宅療養で、人間的には周りに目をかけてるだけで、もうこれね、生きていても仕方がないって、ね、みんなに迷惑をかけるだけで、いやもう本当に死にたい、でもクリスチャンだから死ねない、そういうふうにね、言って本当に辛かった。でも、 そうじゃないですよね。その人の人生に神が持っているビジョンがあるんです。その人を通して表したいと願っている神の計画がある。本当にあるんですね。それをその人は本当に知って、そのビジョンを知ると逆に、希望とか会話できるんですね。で今回洗礼を受けられた、永田大輔さんとおっしゃいますね。もうメンバーになりましたが、名前を公にしていいと思うんです。永田大輔さんね。で、彼は、その、まあ、世の中の仕事を一生懸命やって、彼なりのビジョンを持っていたんですけど、病気になった時に、神様を正しく恐れて、本当に神の計画にないと虚しいなって今思ってるんですね。それで洗礼を受けて、本当に神様の計画に行きたいって今思ってるんですよね。で、神のビジョンは何かって今、真剣に求めていますよね。で、神にある幻を持つ時とは、輝き始める。神の幻に向かって行き始めると、奇跡が伴うんです。皆さんどうぞ、今の自分の能力や、今の自分の可能性で判断しないでくださいね。神様が本当に与えてくださった幻であれば、私たちが踏み出していくと、奇跡や、奇跡が必ず伴ってくるんですね。自分の限界を超えていきます。これは確実に。神から来る幻ならば。まあですね。で、私はですね、まあ、ちょっと私の話をします。何度か話したことがありますけれども、以前長崎教会はですね、中国に頻繁に行ったんですね。聖書を持ち込むために。ね。まだ中国が厳しかった頃ですね、今はだいぶ自由になりましたけども、表面上は。ね。だけど、聖書を持ち込んでいったわけですね。何度も何度もね。で、主の十字架クリスチャンセンターではですね、あっちこっちからチームが行きまして、100人近く聖書持ち込みに成功したんです。本当はそんなことありえないんで、だから恵みです。で、そのうちですね、信仰があったら通るってなんか言い始めてですね、だから通らないと信仰がないみたいな感じだったんですけど、予言があったんですね。捕まる人が出ます。でもその人は捕まることによって、信仰が成長し立て上げられるって予言だった。で、我々はね、誰かが言うことにね、今度守られますよ、ね。もし捕まるなら、その人の信仰は成長に、この人かな、あの人かなと思いながら、そういう話したわけですよね。そしたらですね、私が捕まったんですよね。何回も言ったんですよ。一回目じゃなくて何回も言ったんですけど、父と一緒に行った時にですね、父は目が悪くて一級障害者なんで、4人で行ったんですけど、ある方が霊感を通り抜けて持っていけたんで。でね、私は行って、カバンをさーっと抜けたんです。でパッと持っていけばよかったのに、私は父のことはね、もう普段はね、もっと思ってあげればいいのに、そんな時だけね、なんかさっと行って、もし父が1人残ってね、うまくね、カバン見えにくいか取れなかったりとか、あるいはもし捕まったら、父一人だったら、ちょっと大丈夫かなって、余計なことを考えたから、神に聞きもしないで、ちょっと父がカバン来るまで待って、二つ並んだところで出そうとしたんですよね。そしたら止められた。あれすぐ持って行ってたら、私も父も取り抜けたと今でも思ってるんですよ。ね、で、まあでも、捕まったら一緒にね、二人して捕まってね、ごそっと聖書入ったからね、それでも奇跡がいっぱい起こってるんです、その前のチームには。突っ込まれて聖書触ってから、ね、もうよくって、よしって言われた人もいるし、聖書出されたのに、戻されて行っていいって言われた人も中にはいた。そういう奇跡があったから、奇跡を期待したん。期待したん。ダメでした。結局そこで、没収じゃないんですよね。一旦預かられるんですね。で帰るときにね、もう一遍その聖書をもらって帰ってくるんです。それも辛いですよ。本当に。最後、聖書をもらって帰ってくるのもね。ね、で、そういう状況になったんですね。で、もう一人の人が私を捕まってる間で通り抜けたんですね。私は100人目で、父が101人目だったんですね。ほい、ショックでね。その時ね、その通り抜けた後ね、捕まった場合は約束があって、通った人とね、仲間の顔をしないで、全く他人の顔をしてホテルに行って、しばらくは他人の顔をして、確認ができたら行動を共にしてることになってる。スパイがついてくることがあるからね。だからね、全く他人の顔をしてですね、父と私だけ一緒にですね、行って、まあ、ホテルは親子だから一緒に嫌だったんですけど、もうね、電気つける気力もなくて落ち込んでたんですね。で、ね、まあ、それでも感謝して悔やめようと思って、悔やめて感謝して、神様に慰めてもらおうと思って聖書を開いたら、なんと話しましたよね。ちょうどそれが夜のディボーションは予備記だったんですよね。予備記の38章。忘れません。ここまでは来てもいい。これ以上はいけない。あなたの高ぶる波を沈まれってことは、はっきり言われた。あなたは高ぶっているって、これ以上はダメだって言われたんですね。慰めてくれないの。神様に叱られたんですよね。それでね、神様に叱られたらね、やっぱりね、ショックですからね、もう必死に食い与えました。それでね、実は前の日に ものすごい夫婦喧嘩したんですね。ちょっと、歴史上残るような夫婦喧嘩を。あれ、今からのアタックだったと思うんですけど、それでね、 妻が思わずね、これではいけません。夫は砕かれる必要があります。捕まえてあげてくださいとか祈ったら捕まっちゃった。いや、皆さん、妻を怒らせても怖いですよ。だったらね、で何かというと、だから必死に食い改めた。夫としてね、あ、本当に私はすいませんでした。牧師としてもすいませんでした。ね、だから私の上には、パウロ牧師がいらっしゃいますから、本当にちょっと、ね、すいませんでしたって、もうあらゆること食い改めた。もうあらゆることをね、もう思い出せる限り片っ端から食い改めたんですね。そして、疲れ果てて寝たんですよ、気がついたら。知らない間にね。はっと目が覚めたらね、朝の4時ぐらいだったんです。私、個人的にはね、4時ぐらいにね、よく語られるの、朝の4時ぐらいっていうのは、個人的にはね、はっと目が覚めた。その時にね、はっきり神様が、これは声じゃありません。内側にね、明確に来たんですよね。あなたはこの街で福音を語るようになるって。えって思ったんですよ。で、この街で、この国の人たちに、この町の人々に福音を語るようになる。またこの国の人々に福音を語るようになると言われた。捕まったんですよ。名前はリストにちゃんとこう書かれちゃったんですよ。パスポートも全部チェックされたんですよ。そら無理だと思ったんですよ。もう当分は来ちゃいけないし来れないなと思ってたんですよね。はっきり語られたんですよね。って思ったんです。で、信じなかったわけじゃない。信じたんですけども、ちょっと信じたんですけども、とても人には言えなくて捕まったのに、そんなことを。おいで誰にも言いませんでした。本当に誰も言いませんでした。で、もし間違いだったら嫌だし、ちょっと怖かったこともあって。そしたらね、3年か2年経った時にね、マーリン・キャローダスさんの本をね、中国語に訳した本を香港にいっぱいあったわけです。うちのお金出してやったとかね。それを中国に持っていくって話があって、キャラ君行ってくれって話を東京から来たんですね。で、私はパウロ牧師が言ったら、はいっていう癖があるんですね。はいって言ってしまったんで、言ってしまったからね、どうしようと思ったんですね。今度捕まったら怖いと思ったんですね。でも、香港に行きまして、何人いたかな ?6 人ぐらいいたかな何人ぐらいいたかな ?5 人か6人か何人でしたけど、行って、そしたらね、あるミッションがその聖書をね、管理、マリさんを管理したんですけど、全然ね、あれなんですよ。行く日になってですね、カバンくれてですね、この本入れてくださいってね、ものすごく大雑把なの。こんなの見つかってしまうんじゃないか。こんなんで言ったら見つかるっていうぐらい、カバンくれて、ポイントくれて、はい、入れて、じゃあ行きましょうっていう、こんなん捕まるじゃないかっていう感じだったんですね。とか思いながらですね、もう必死に乗ってですね、それで私一応リーダーだったんですけど、恥ずかしいけどみんなに気遣う余裕がないんですよね、前捕まってるから。もう必死に見ながら行ったらね、通ったんです。ね、ちょっと詳しいことは言えません。ちょっとすいません。定款の話はね、うまく通ったんです。で、通って、その町を通って、はよかったと思って、その町に入って、で、集めたやつをそこで渡すかと思ったら、そこから飛行機に乗って、国内線にね、中国の国内線に乗ってある町に行ったんです。それはそこに行くって教えてもらえてなかったんです。行ったんです。その町が、捕まった町だったんですよ。と思ったんですよね。そして、それを配りたいかと思ったら、そこで、説教してくれって言われたんですよね。これでね、私が一番最初にした説教、した教会のした説教の牧師の方は半年後捕まって足の骨を折られていますね。それだからそこからそういういわゆるアンダーグラウンドチャーチとの関わりが始まったんですよね。ほいでもうその町では、よくね、説教するようになりまして、それ以外にどうもいろいろ行くようになったんですね。あれ見事だなと思いましたよね。神の言葉とビジョンですよね。で、2回目に私がそのマーリさんを思っていた時に、実はその言葉があったので、その時上司と思ってないんですよ。でもとにかくまた行ってみようと。もしかしたらそういうこともね、将来的にはあるかもしれないと思って、その時じゃなくてね、将来的にはあるかもしれないと思って踏み出したら、その時に成就してそれ以降大きく開いたんですね。面白いですね。私が捕まって最悪だった時に、神は幻をくださったんですね。面白いけど幻ってね、人の可能性とかじゃないんです。神が与える幻っていうのはね、その人の失敗とか過去にとらわれちゃいけない。必ず落ちてくるんですね。今はね、持ってますか？神からの幻を。永遠に関わる幻を。持っていたら踏み出してください。感謝されます。そしてね、次。ですから、15節ね。聖人である者は、クリスチャンとして聖人である、成熟した者は、みんなこのような考え方をしましょう。この世の地上のことにとらわれて生きるんじゃなくて、ね、前に向かって永遠に価値ある神からくださる目標、幻に向かって進みましょうと。で、もしあなた方がどうかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいますと。まあ、ちょっと脱線しますけど、うち子供8人いますね。ですから、 ある季節からもういつも誰かが高校受験、大学受験で常に受験生がいたわけですね。ね。で、まあ面白い、受験生になるとみんな急に教会に来て祈るようになる。ですけども、そういう記憶があるんですけれども、私はクリスチャンで牧師なんです。本当に神の方が一番いいって本当に信じてる人は思ってるんですが、それでもやはり世の中の価値観っていうのがあります。まあ、例えば野球が強いとこ弱いとこ。ね、それから、いわゆる今だと偏差値教育があってね、随分変わりましたけど、偏差値の順番とかね、あるんですね。で、そういうものに囚われてないようで、どっか囚われてたりするわけですね。でね、やっぱり合格した方がいい。少しでもいい学校に行けたらいいなっていうのが、無意識のうちに、ね、結構あった。私は恥ずかしいけど、妻は全然なかったんです。うちの奥さんはですね、いわゆる進学校ね、進む学校の方の進学校にね、その地域ではもうトップレベルの高校に行ってたので、もうそこが本当に虚しくて、もう本当に虚しくて仕方がなかったから、まあ、そんなところに行っても仕方がないと思ってる人なんです。だから全然教育ママじゃないんです。信仰ママだけど。ね、で、私はそういうものがあった。でも今ね、8人子供がこう来て、いろいろ見てきて、今思ってることがあるんですね。合格したら素晴らしい、ハレルヤ。合格できなかったら本気で思ったんですよ。もっと素晴らしいって。きっと神が用意している場所とステージがあるってことを、本当に分かり始めてきたんです。いわゆる世の中でいいっていうところに行くのがいい場合もあります。その人にとって。でも世の中でいいっていうところに行ったら、潰れる人もいれば、逆に虚しくなる人もいるし、死んでしまう人もいる。本当にその人が生かされる場所を知ってるのは神様で、本当にその人が生きる場所ってあるんです。間違いなくあるんです。高校でも、大学でも、職場でも、専門学校でも、地域でもね、東京でも、長崎でも、北海道でも、沖縄でも、本当にその人が生きる場所がある。間違いなくあるんですね。で、本当にそこに生きるのが一番なんですね。だから、世の中でどんなに良くて、本人がその時どんなに望んでても、実はそうでない場所に下手に行ったりしたら、後で後悔することが起こる。本当に神の用意した場所に行くのが一番なんですね。だから、何人か浪人生を見てきましたけど、浪人して本当に変わった人は何人かいます。ね。で、それたちは、浪人したことは何のマイナスもなかったと思うわけですよね。で、現役で行った人で本当に祝福された人もいます。どっちがいいかじゃないんですよ。本当に神様の用意しているものが一番なんです。だから、合格できたらおめでとう。合格できなかったら昔はね、気遣いながら大丈夫だよと言ったけど、今は本気でですよね。よかったねって、きっと神の用意してるものがあるよって、これは牧師だからね、言ってんじゃなくて、本気です。本当に神の用意してる場所とステージがあるんですね、これ。間違いなく。で、それが一番いいんですね。この世の価値観に捉えてはいけないんですね。ですが、本当に神の用意してるものがあるってことなんですよね。それを知っててほしいんですね。で、その上で三つ目のポイントに行きます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきですと。で、神が与えてくださる幻があると、私たちはその幻に向かって、大体神様の幻ってはね、小さくなくて大きいんですよ。でそれを見たときね、とても無理だと思ってね、もうやめてしまう人や、あるいは逆にいきなり飛ぼうと思う人がいるんですよ。できないって。そんなことない。ここ書いてある。すでに達したところを基準として進むべきですと。今あるところから踏み出しなさいと言ってるんですよ。すごく健全ですね、神様って。今あるところから踏み出しなさい。そしたら神様がそこに向かって、神様の手が伸びて大きく成長していくんですね。例えばね、長崎にそんな超高層ビルはないんですけれども、長崎の一番高い建物は何階ぐらいですかね。わかんないですね。超高層ビルって言ったらね、100階以上の建物も今、たらにありますけど、そういうところに行くと、ね、エレベーターでね、こう分かれてるんですよね。ここまで行くかとかね。で、すっごい速いの、ね。で、いいエレベーターあんまり揺れません、ね。ちょっと前のはね、速いんだけど、こうやって揺れるんですけど、今のはそんなに揺れなくて、本当に行きます。ね、ところが、エレベーター乗るまでは歩いてそこに行かないといけない。ね、乗ってしまって、プチッと押すとね、ピューンと行くわけですね。言ってことがありますか？私たちが今あるところから、本当に、とにかく進んでいくと、あるところで、一気にガッと引き上がるわけです。例えば、秋元牧師は、今予言の働きをされていて、間違いなく賜物的な予言の働きが現れていられます。ね。でも、パウル牧師自身が昔言ってましたよね。奥さんはすごい予言者ですけど、ね。予言していても、1000回予言しても1回目と1000回目が一緒だとかね。5年前と何も変わってないなんてね。数年前まで言っておられたんですね。カリスマ性が来た時だって。ところがあるところからガーッという値が伸びてきて、今明らかに、まさに単語的な流れが来てるんですね。ということは、あるところまでは、ね、5年前と何も変わらないなって言いながら やり続けてるわけですよね。今いるところ、あるところで踏み出してると、あるところから伸びてきたんです。インターネットもそうなんですよ。 インターネットの働き、オンラインの働きで、東京の方はね、ハイビジョンなんです。皆さんお祈りください。長崎もハイビジョンでしたね。オンラインの方々よろしくお願いします。お祈りください。ね、画像がもっと綺麗になるために、どこで聞いてますかね。多摩で、熊本でも、佐賀でも聞いてらっしゃるでしょうか。あ、嬉しいことがあったの。佐賀でね、トシヤ牧師のお家だけじゃなくてね、それ以外にもアクセスが何件かあったの。だから今、佐賀は旬なんですね。佐賀の方々は旬です。ね。オンライン。で、ぜひお祈りください。ね。ハイビジョンになるように。映像が良くなるようにね。で、東京はそうなんです。すごくいい映像なんですね。それから、インターネットのアクセスは1週間1万、あ、7万は軽く超えてる。多い時は12、3万いくんですね。それでね、本当に一般の企業からね、広告を載せてくれってお話が来たんです。これはもう1年か2年前に。まだアクセス数が数万の時に、そこまで行ってない時にね。これ一般ですよ。クリスチャン関係じゃなくてね。で、祈った結果、ちょっと金儲けをすることは目的じゃないので断ったんですけど、もし載せてたらその時で、載せるだけでですよ、年間数百万収入が入るんです。すごいですね。だからそれぐらいのレベルにもうなってるんです、今。インターネットの働きっていうのは、これは。で、一般の企業が載せてほしいというぐらいの働きになってるんです、すでに。認められてるんです。ね、キリスト教会でもダントツです。一般の中で、ね。ところが、一番最初私たちはインターネットをするとき何かというと、まず、秋元牧師が示されて神様から語られてやったんですけど、秋元牧師はインターネットとか、そういう機械類が超苦手なんです。いつか話したと思いますが、電子手帳って知ってますかね？電子手帳。電子手帳が出て始めた頃、そういうのは大好きな子が秋元牧師の近くに おられまして、秋元牧師にプレゼントした。ぜひ使ってください。秋元牧師がそれ違うって。秋元牧師はね、もらったの嬉しいんだけど、ね、あんまり使わないんだけど、まあいいやと思ってやってみたんですって。一人のね、教会の人の名前を入れたんですって。誰それってね。そして、入れるのに30分かかったんですって。登録するのに。で、できたと思って、プチンと押したら消えたそうです。これでも30分かかって、やっと一人入ったと思ったら消えた人の瞬間、もういいと思ってやめたんですって。で、しばらくね、やめたんだけど、まあちょっともったいないからいじってたら、壊れたんですって。ほいで家にポイッと置いとった。そしたらしばらく経って、半年くらい経って奥さんが、わ、これいいと、これ私もらっていいって言ったから、秋元さん、あげるよ。でも壊れてるけど、って言ったんですって。だから奥さんがしばらく経って、使いこなしてたんですって。それで、よく直したねって言ったらですね、奥さん言ったそうですね。充電が切れただけよって。それぐらい機械に関しては、パウロ牧師はもう、得意じゃない。未だに原稿紙に書かれて、ファックスで送って、スタッフがみんなパーって打って、やるわけですね。やはりデジタルの人ではないわけです。アナログの人なのです。だけど、神に言われたときに、インターネットって言ったんですよ。オンラインも言ったんですよ。そしたら、専門家ね、弓野牧師が自分で言ってましたね。彼は、コダックとパイオニアで、音と絵の専門家です。まさに超理系って感じですよね。だからね、できないって自分も言ったって言ってましたよね、この前。ね、でとても無理だったときに、それでもいいからやってくださいって言って、やったわけですよね。ありますか？最も苦手な分野、しかも感情的にもね、インターネットを通して避難中傷の時に散々ボロクソに言われましたからね、あれもしないこと。やっぱ不愉快じゃないですか。そのインターネットはポイントなんですよ。頭でわかるんだけど、感情としてね、得意じゃないし、そこなんでも神様言ったから踏み出したんですね。そしたら最初ね、オンラインしたらね、画像がなんか揺れるわけで、こうやってビーってね、弾道が残るわけですよ。でしかも、一人しか見れない。一人しか見れなかった最初。普通ね、なんだって思うでしょ。それでもね、次の週まだやってくださいって、次の週二人見れるようになった。その次の週四人見れるようになった。その次の週、いくらでも見れるようになってなったんですね。でも画像はまだこんな感じだったの。綺麗にならなかったの。それでもやり続けた。そしたら、ちゃんと打てるようになって、でもその頃はまだブレてましたよね。でも今やハイビジョンですよね。キリスト教会で文句なしにダントツです。なんでそうなったかって言ったらね、今いるところから神の言葉に従って踏み出したんです。で、最初一人ですよ。オンラインして一人しか見ないってバカみたいじゃないですか。でもバカみたいでやめとこう、まだ時じゃないと言わなかった。主がおっしゃるから踏み出し続けたんです。やっと二人、やっと四人、そしてやっと開かれていった。今いるところから進むのです。今まだ全然その幻に向かって、ビビたる歩みでもいい。まあ、うちの奥さんよく言うんですね。1ミリでもいいから伝心しようってね。ビビたる歩みでもいい。本当に踏み出していくと今いるところから。聖書はすごい健全ですよね。全然いきなり飛べと言ってない。 進むべきです。今いるところを基準にして進んでいきなさい。そうそう、神様がね、あるところでね、うわーって引き上げられるんです。英語の勉強したことありますかね。まあ、英語科の学生がいるからあんまり言いたくないんですけど、私英語得意じゃないんですよね。でも面白いんですけどね、受験生はね、一般の受験生ですよ。英語ってね、なかなか伸びないんですよ、やっても。だから面白くない。ところがね、やってるでしょ。やってるとね、大体秋の後半からね、突然ぐわーって伸び出すんです。これも見事なんです。だから浪人生困るんです。浪人生はね、秋ぐらいまではね、勝ってるんですけどね、いきなり現役生がね、秋ぐらいからね、ガーッと伸び出すんですよ。それでね、ね、私、浪人長かったか知ってるんですけど、でね、面白いですね。コツコツやってる人はね、伸びるんで、ぐーってね。で、神の働きも、今いるところでいいから、そんないきなり飛ばなくていい。今いるところでいいから、本当に主のおっしゃることに従って進んでいくと、神様があるところで、あーっと引き上げてくださるし、ビジョンが成就してくるんですね。そういうのはね、過去のことにとらえない、地上のことにとらえずに、永遠の神が与えてくださる幻に向かって、今いるところから進んでください。確実に主は祝福してくださいます。自分だけじゃない。多くの人にそれは祝福を与えていくんですね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。パウロはピリピの教会の人たちに書きましたけれども、私たちもその過去のことにとらわれて、地上のことにとらわれて、しまわないで、本当に永遠にしっかりと目を向けて、神様が与えてくださる幻に、また目標に向かって、今いるところから進んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。自分の可能性ではなくて、神の言葉に、神がおっしゃる言葉に従って踏み出していくことができ、神の栄光を見ていくことができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、あなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今、お一人お一人があなた前にさしたこの願いと求めに応えて、ください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症をイエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。足の痛み、また足のしびれ、イエス・キリストによって命ずる。消えてなくなれ。家族の中にいらっしゃる不眠症の方、あるいは躁うつ病の方、この方に触れて完全に癒してください。全く恐れを締め出します。恐れから解放し、夜熟睡できるように、不眠症から解放して夜熟睡できるようにしてください。イエス様って夜眠れるようになれ。境内が追い詰められている方がいらっしゃいます。あなたがその方に手を差し伸べてくださり、その方がその中で徹底して感謝できるように助けてください。そして本当に主の助けと恵みを見ることができますようにお願いいたします。あなたは感謝をしてきましたが、何も変わらないので、ちょっと感謝することに疲れ始めています。でも主は言われます。あなたの感謝は届いています。神の言葉を持って喜びなさい。感謝からさらに一歩進んで喜びなさい。神の言葉を信じて喜びなさい。私はその時にさらに私の御手を伸ばしていこう。忍耐を切らしてはいけません。あなたが約束のものを受けるために必要なのは忍耐で、もう間もなくそれが現れます。喜びなさい。言葉を握って喜びなさい。その時にあなたは今までの忍耐の実を見ると称されます。感謝します。ありがとうございます。なんかすごく、今やってる仕事のことがこうすごく忙しくて、そのことになんかすごくいろんな意味で心も時間も奪われてる方がいらっしゃいます。仕事を忠実にすることはとってもいいことなんですけど、神様が私を見失わないようにしなさい。私はあなたに永遠の目的を持っている。その目的を失うとき、仕事のための仕事になってしまいます。永遠の目的を見失ってはいけません。その時に今その仕事に関するなんかこう祝福が現れてくると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ子犬が悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをよろしくお願いします。